子供。あら、S さん。しまった。鉢合わせないように時間をずらすよう気をつけていたのに、その日は運悪くゴミ出しの時に隣の N さんと出くわしてしまった。ああ、おはようございます。精一杯の笑みを浮かべたけど、頬は緊張で引きずっていた。私は N さんが苦手だ。パッと見は普通の40代の女性。余計な詮索をするわけでもなく、誰かの陰口を吹き込んでくるわけでもない。学生時代であれば仲良くなっていてもおかしくないと思う。だけど N さんには問題があった。ねえ S さん、こないだうちの息子がね。始まった。私は耳を塞いで逃げたくなった。それから私は30分近くも N さんの息子の M ちゃんの話を聞かされた。私は喉から手が出るほど叫び出したかった。あなたの息子はとっくに事故で死んでるの。と。じゃあ私そろそろ。会話の途切れ目を逃さず私は言った。ああ、S さん、よかったら少しうちに寄っていかない？おいしいケーキがあるの。え？断ってしまえばいいのに、断った後に感じるであろう N さんへの罪悪感に負けてしまい、私は結局お邪魔することになってしまった。今日だけの我慢だ。そう自分に言い聞かせた。リビングで紅茶とケーキをごちそうになる間も、N さんは存在しない息子の話を続けた。私はそつなく話を合わせた。N さんの子供は小学校に上がる前に亡くなっているのだが、彼女の中で子供は育ち続けていた。運動会や遠足に参加し、来年には3年生に上がるという。ちょっぴりドジだけど、クラスメートからは愛されている。そんなキャラクター設定まで出来上がっている。胸が張り裂けそうだった。私たち夫婦には子供はいないが、N さんの気持ちはわかる。わかるからこそ、こちらも見ていてつらい。その時だった。トントントントン。誰かが2階を歩く足音が聞こえた。子供が駆け回っているような軽い足跡だった。私が2階を気にしていると、N さんが言った。ごめんね、最近元気が有り余っちゃって。そして、N さんは立ち上がり、階段の下から2階に呼びかけた。こら、静かにしなさい。すると、音はピタッと止まった。え？何これ？私は訳が分からなかった。N さんの旦那さんは単身赴任中で家にはいないはずだ。子供？あるわけがない。まるで N さんの狂った世界へ迷い込んでしまったような気分だった。気のせいだ。そうに違いない。しかし私は見てしまった。リビングのドアの向こうに見える階段に立つ子供の足を。半ズボンに白いソックスを履いている細い足は紛れもなく子供の足だった。私は反射的に立ち上がっていた。子供の足は2階へ消えていった。どうしたの？ N さんはキョトンとしている。だって今、幽霊？再び、トトトトトト、と子供が駆け回る音が2階から聞こえた。また、あの子ったら。ねえ、N さん、2階に M ちゃんいるの？ごめんなさいね、あの子、シャイだから挨拶もしないで。 ちょっと顔見に行ってもいいかしら。確かめずにはいられなかった。恐怖に打ち勝つにはその正体を突き止めるしかないと思ったのかもしれない。私は N さんの返事も待たず階段を上がっていった。2階の子供部屋のドアが少しだけ開いていた。幽霊なんているわけない。自分に言い聞かせた。キードアはきしんだ音を立てて開いた。子供部屋には誰もいなかった。ほら M、 恥ずかしがってないで S さんに挨拶なさい。背後から N さんの声がした。突然誰かに服をぎゅっとつかまれた。小さな子供の手の感覚。ゆっくりと首だけで振り返る。すぐ後ろにはそれはいた。首があらぬ方向に曲がった男の子。歪んだ笑みを浮かべた口元からは血が滴っていた。そこからの記憶はない。気がつくと自宅のベッドの中だった。一体あれは何だったのか。男の子は M ちゃんではなかった。N さんの子供を思う気持ちが浮かばれない子供の幽霊を呼び寄せてしまったのかもしれない。N さんは今でも隣に住んでいる。時折隣の家からは子供の笑い声が聞こえてくる。はい、今回もありがとうございました。子供、どうでしたか？あなたの好きな怖い話があればぜひ教えてください。皆様の意見や感想、質問などはツイッターでハッシュタグシャープあれこわ、カタカナであれこわでツイートしてください。ではでは、 Thanks for listening。 また。